なことないっしょ。
そんなことないっしょ、第481回でございます。お送りいたしますのは竹内と
鈴木です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週の土曜日、
はい、先週の土曜日、
10月1日にですね、
はい、
ポッドキャストウィークエンドというイベントに行ってまいりました。
はいはいはい。
なんか今回2回目らしいんですけども、半年前に1回目があって、今回2回目らしいんですけども、まあ、いろんな ポッドキャスターさんが集まって、なんかいろいろブースを設けて、なんか物販してみたり、なんかあのワインを売ってみたり、なんか野菜を売ってみたり、なんかいろいろね、なんかいろんなことをやってました。似顔絵描いてる方もいればですね。
あ、そうなんです
ね。なんかいろんなことをやってました。で、ね、今回、事前にね、ホームページでこのポッドキャストウィークエンド、
はい、
どんなポッドキャスターさんが出展されるのかなって見てたんですよ、ホームページで。
はいはいはい。
そしたらね、僕知らないポッドキャスターが多いなと思って。
ああ、
まあね、いくつかね、知ってるポッドキャストの番組は当然あるんですけど、すごく有名なね、そのポッドキャスターさんも当然いて。
そうですね、はい。
で、そんな中で、まあ、いくつか、ああ、これとこれとこれと、あ、知ってるなぐらいの。ただ、ほとんど、分かんなかった僕は。
僕もねホームページ見ましたけど、ちょっと分かんない番組が、多かったよね。
僕らそんないプロジェクトとしてはもう12年とちょっと、
はいはいはい、
12年半ぐらいになるのかな、そろそろ、
ね、そろそろそうですね、
はい、やってて、まあ、その頃とは、始めたばかりの12年ぐらい前と比べると、多分、もうポッドキャストってなんだろう、やってる人たち一周してるんだろうなと思って、僕が始めた頃の同時に始めてたポッドキャスターさんはもうやめちゃってるんですよ、ほとんど。
ああ、まあ、そうですね。
ここ最近また新しい、また音声配信がまたブームになってきてるので、また新しい方がどんどん始められて。でそこに、僕はついていけてないんだなっていうのをすごく実感した感じで。
まあそうですね、新しい番組がいっぱいあるとね。
でなんでね行ったかっていうと、そんなね あまり知ってるポッドキャストがないのになぜ行ったかっていうと、はいはい、僕がいつもお世話になってるラジオトークというアプリがありまして、こちらの方でも僕がね、はい、いつも配信させてもらってるんですけども、よかったらね、ラジオトークダウンロードして僕見つけてフォローしてくださいね、お願いしますね。
そうですね、はい。
やってるんですけども、このラジオトークが、今回、はい、なんかブースを出展するということで。
あ、ラジオトークとしてね。はいはい、
じゃあ行かなきゃと。お世話になってるんだから行かなきゃ。
ご挨拶も兼ねて ね
行かなきゃ行かなきゃって言って、
はいはいはい、
そしたらすごいよ、並びが、大きなスペースの中に、向こう反対側は農業系のポッドキャストの方々がブースずらーって並んでるんですよ。
まとめてね。
そう、はいはい、でその反対側にラジオトークのブースがあるんだけど、ラジオトークの並びがすごくて、
ほう、
左からね、アマゾンミュージック
、おー、アマゾンミュージック、
アマゾンミュージックはほら、僕らも一回ちょっと、ちょっと、
そうですね、
案件です、
まあ、CM をさせていただいてね、
ちょっとお世話になったんで、はいはい、ちょっと、ご挨拶したら、
はい、
まあ、本当かどうか分かんないけど知っててくれました、
おー、嬉しいですね、
アマゾンミュージックの、そんなプロジェクトのことは分かっててくれた、手で話聞いてくれてました。
手で
言ってね、本当に知ってたかどう
か。まあまあ分かんないですけど、
そこはね。なんか、
まあ、覚えててくれたってことでいいじゃないですか。
で、Amazon Music。
はい。
で、その隣が TBS ラジオ。
おお、また大きな、はいはいはい。
で、その隣がラジオトーク。
おお、すごい並びですね。で、
その隣が資生堂。
資生堂、
意外でしょ、資生堂なんで、資生堂がポッドキャストを配信してるんだって。
あ、やってるんだ。初めて知りましたけど。
やってるんだって。
へ
ぇー。ね、まあ、ずらずら、まあ、いろいろ。で、ありがたいことにリスナーの方何名か、 来ていただいてお声かけていただいた方もいらっしゃいまして、
はいはいはい、
声を聞いて分かりましたなんて言って嬉しいよね、なんかね。
あ、そうですね、まあ、音声配信ならではですね、そこはね。そうそうそう、
で、お会いした方にちょっとステッカーとかちょっと差し上げたりして、
うん、
で、ご挨拶させてもらって、
はい、
で、まあ、一通りイベントが終わって、僕もうイベント終わって、うん、ラジオトークのブースのお片付けまで一応させてもらったんですね。最後まで残ってて、そしたらその参加されたポッドキャスターさん最後打ち上げみたいなのをやられてて、
あ、そうなんですね。で
そこにチラッとだけ、チラッと本当にチラッとだけ行った
ん
ですよ。そしたらね、たまたまお話しさせていただいたポッドキャスターさん、
うん、
ワインの輪っていう番組やられてる、ポッドキャスターさんとお話しした、うんうん、もうね、そんなプロジェクト知っててくれて、
おお、嬉しいですね。
ありがたいですよね、うんうん、
ありがたいですね、うん、本当にね。
で、なんかね、いろいろ話したの。まあ、僕は、まあ一応、ラジオトークの方でも収益がある程度いただけてて、うん、で、はいはい、ポッドキャストの周りでもある程度、ね、うん、収益いただけてて、今は、ね、音声配信のみで、生活させていただいてるっていう、専業ポッドキャスターといいますか、
はい、そうですね、はい、そういう立場でございます、ね、
やらせていただいてる。うん、でいう話をして、すごいですね、うん、という言っていただいて、で今日来てる方々の中で、
うん、
音声配信だけで生計立ててる人っていますかね、うん、
ああはいはい、
聞いたら、うん、その方曰く、
う
ん、
曰く、
うん、いないんじゃないかなっていうのが、もうその十分収益得てる方も当然いるんだけど、
はいはいはいは
い、いるんだけど、生活しようと思えばそれだけで生活できるような方もいるんだけど、大体、うん、そういう方っていうのは会社を別で作って他の事業をされてたり、
う
ん、みたいな、うん、ちょっともう会社としてやってるとか、
はいはい、
いう方が多くて、個人事業主的な感じで音声配信だけでっていうのはいないんじゃないかな。
そうか、だけってなるとそういうことになる
か、本当かどうか分かんないですけどね、
まあまあまあ、そういう人が知る限りの話ですから ね、何とも言えなせいです、
そうそうそうそう、当然当然分かんないですけどね、うんうん、まあ、当然だから全然僕より収入の多いポッドキャスターの方はいっぱいいるわけですよ、
まあまあまあ、
そうだけど、まあまあまあ、本当に割り切ってもう会社員でも何でもなく、会社をなんか株式会社とか有限会社は今作れないか、ね、
う
ん、株式会社
とか
立ち上げるわけでもなく、
うんうんうんうん、
音声配信だけでなんか地道にやってるのはあまりないみたいで、
まあまあそうでしょうね、うん、
ね、ちょっと
不安は不安ですからね、やっぱ ね、他の人からすると、
僕としてはちょっと知っててもらえたら嬉しいなと思って、
うん、ああ、まあ、こういう人もいるよというかね。うん。うん、
ね。ということでございます。楽しかったです。うん、またね。
はい、
一応ね、あれですよ。その運営されてる方に、うん、なんかね、うん、あれなんだって、これ出店するにはどうしたらいいか聞いてみた。
うん、ああ、はいはいはい。
したら、うん、なんかね、向こうから声がかからないと出店できないんだって。
ああ、その主催者側から。
って言ってた。だから、
う
ん、カメラ持ってさ、
はい、
撮影してる人がいて、まあ直接の運営の方じゃないらしいんだけど、
ああ、まあまあ、
その方に、ね、はいはい、名刺渡して12年以上ポッドキャストやってるので、うん、全然声かからないんですよっつっといた
まあそうだね、12年やってんだからちょっと声かけてよっていう、うん、思わなくはないですけど、
言っといて
誘われるといいな、
はい、いうことでございまして、今週もですね、はい、たくさんお便りをいただいております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。今週お便りをいただいた皆様の、お名前の方を、はい、鈴木さんの方からご紹介していただきたいと思っておりますけども、いかがお過ごしでしょうか。
はい、ご紹介をいたします。
はい、お願いします。
たまごパンさん、ポテトっきりさん、青ぶどうさん、鳥頭さん、ソニカルさん、モノミユさんさん、カカリンチョさん、イッチニーさん、小次郎太さん、バンブーさん、以上の皆様からいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、いうことでございまして、
はい、
あのね、
うん、
先週、はい、先週ね、
先週、うんうん、
たまたま僕、まあ僕はほら自由じゃん、
まあ、
自由じゃん、比較的
まあまあ、そう
ですね、仕事を自分でコントロールしてるから、はい、もう自由な時間、
まあ、ご自身でね調整してですね、はいはい、
打ち合わせとか入ってないから問題ない、
うんうんうん、
で嫁がたまたま有給、平日に有給の日があって、
おー、はいはいはい、
で娘は俺中学校だから学校行ってるんで、
うん
うんうん、朝一でちょっと飯食い行こうぜっつって嫁と、
おお、はいはいはい、
飯食い行こう、はい、どこ行くの、アジフライ、まあ、アジフライ食いに行こうぜ、
アジフライ、ほう、
で僕はあの千葉県の木更津というところ住んでて、
うん、
隣の市に富津市というのがありましてね、
あ、富津市、
ね、ここでね、うんうん、黄金アジというのが釣れるらしいんです、
黄金アジ、
そう、うん、で、あの普通のアジって、ちょっと青いじゃないですか、
うん、まあまあそうですね、
で、はいはいはい、その富津市で取れるアジは黄金色、うん、金色してるんですよ、う
ん、あ、金色なんだ、
で、なんかね、あまりその、うん、遠くまで泳いだりなんかしない、なんかすごく近場でやってるからすごい脂が乗ってて美味しいらしく、でその黄金アジを使ったアジフライ、
ああ美味しそうですね、う
ん、ね、食べ行きたいねっつって食べ行って、でこれなんで急にそんなことを朝からね言い始めたかっていうと、
はいはい、あの、はいはいはい、
そのうんとね、少し前に、
うん、
あのトンネルズの石橋貴明さんが、
うん、
は
いはいはい、
YouTube 今やってて、
あ、そうですね、うんうん、
YouTube であの黄金アジフライを食べに行くっていう動画をね上げてた、
あ、そんな動画上げてたんだ、
それがねちょっとすごい美味しそうで食いたいなと思って、
うん、まあ近いしっていうのもあって、
で行ってきたんですよ、うん、
はいはい、
で、ね、僕の家からねどれぐらいなの、 2時間ぐらいかかるのかな、それでも、
あ、2時間かかるんだ、
う
ん、
でね、富津のね、
うん、
富津にあるねマルゴっていう、
マルゴ
っていうなんか食堂みたいなところで、
うん、おー、はいはいはい、
でそこであの食べてきた、
で僕 ね、 いいですね、
アジフライね、
うん、
あんま すごく好きってわけじゃない
まあまあまあそうですね、僕もそんな好きってわけではないんですけど、アジフライ
っていうのが、うん、あのスーパーで買ってきたアジフライってさ、
うん、
なんかね、いなんか一匹食べらんないのね、1枚食べられない、おうおうおう、要はスーパーで買ってきたので、はいはい、やっぱ油っぽくなっちゃってサクサク感もなくなっちゃってたりするじゃない、
うんうん、まあまあ時間も経ってるっていうのもあると思いますけどね、
なんかの気持ち悪くなっちゃうんだよ油で、
ああまあ多すぎるとね、確かに
1枚食べちゃう間に、
うんうん、
だからちょっと、まあ、でもすごい美味しそうだから食べ行ったの、うんうん、食べたのさ、
はい、
まあうまい、
おお、
めちゃめちゃうまい超うまい、あの
食べ行きたいな、
やっぱね、なんだろう、取れたてで、うん、その日取れたやつをその場でさばいたやつをその場で揚げたて食べるから、まあ美味しいですよね、
まあその日に取れたやつだったら絶対うまいですよね、美味しい、
すごく美味しかったよ
へえ、
食べ行くといいな、それだけを食べに富津まで行ってみ
遠いな、
いや遠くない、遠くない、行ける行ける、全然行ける、大丈夫だって、相性だって、鈴木さん、今、あれでしょ、どこだっけ、はい、名古屋城に住んでるんだっけ、
な
ん
で名古屋城には住んでないけど、愛知県に住んでます
よ、愛知県に住んでるでしょ、はい、で、そこからさ、うん、ディズニーランドは行くわけじゃない、平気で、
平気で
って言い方、平気で行くわけじゃん、ディズニーランド
は、まあ、ディズニーランドは、まあ、車でスーッと行きますね、
でしょ、うん、だったらもうちょっと頑張れば、アジフライじゃん。
まあ、方向変えればもう少し行けば ね、
だから東京アジフライランドにも行けばいいの、
東京アジフライランドじゃないでしょマルゴさんでしょ、
そうマルゴさんに行けばあれで、なんかね、Google のなんか口コミで、
うん、
見ると427件のレビューがついてて、
はいはいはい、
星が 4.0 だから、まあまあ、
おー、すごいですね、うんうんうん、
人気あるんだと思いますよ、
うんうんうん、400件ついてて星4か、
ね、よかったら皆さんも、
はい、行ってみてはいかがでしょうか、
行ってみるといいと思いますよ、
うんうんうんう
ん、なんかね、ちゃんとね、 石橋貴明さんのサインが飾ってあったよ、うん、そうですね、飾ってあった飾ってあった。
まあやっぱね、来たからにはねサインもらってっていうことだ
よね。僕ね、あれではあのトンネルズの石橋さんのサインは持ってたんだよ、うん、
持ってた
持ってたの、もうなくなっちゃったんだけど。
あ、なくなっちゃった
ね。昔ね、昔僕が、うん、あのまだ小学生の頃に、
うん、
トンネルズが、はいはい、うちの近くのスーパーに営業に来たのね。
あ、スーパーに営業に来た。
まだね、あの売れる前、うん、まだオールナイト富士とか、夕焼けにゃんにゃんに出る前。
あ、売れる前だった、
ね、まだね、あの、あれだね、モーニングサラダだっけ。
いや、わかんないです
西城秀樹さんの司会の、モーニングサラダあってたかな、
ね、いや、わかんないです
けど、そこに出てた頃。
ああ、そうなんです。そうそうそう、出てた頃。
で、うん、文化放送のラジオ局のね、うん、文化放送のなんか企画の営業みたいな感じ。うん、
ああ、なるほどね。はい、ラジオ局の主催の。
そう。で、なんかね、とね、ちょうどし、あの、し、当時まだ CD はレコードを出すっていうね。
ああ、レコードか。ね、はい、はいはいはい。
レコードを出す。歌を歌、うん、一曲歌って。
おお、はいはいはい、
ね、あのみんなすっかり同じ、あのトンネルズの曲では一番売れたんじゃないかな、ヤバシビッチなメデイトナイトっていう。
ああ、そうなの。あんま僕若いから分かんないんだけど、
うんうん、みんな多分ご存知だと思う。
みんなご存知かな、
おなじみだと思うんだけど。
おなじみなのかな。
トンネルズは確かに一番最初にピョン吉ロックンロールを出したんだよ。
ピョン吉ロックンロール、
それが多分最初なんだよね、レコード。おうおう。でその後、はいはい、ヤバシビッチなメデイトナイトっての出して、
うんうん、で
そっからしばらく経って、
うん、
で一期を出すんだよね。
一期、はあ、
一期からは知ってるでしょ。一期、
一期も、まあ、聞いたことはあるけど名前は、
うん、知らないよ。知らない。青年の主張と
全然分かんない。
雨の西麻布とか知らない。
雨の西麻布知らないね。あ
のそこには全然なんか結構昔の話も結構ついてくる鈴木さんが、この辺のトンネルズに関してはノータッチなの。
そんなに触れてきてはない。まあ名前が聞いたことあるかな。
あれじゃ、ガラガラヘビがやってくるは知ってるでしょ。
あ、それは聞いたことある、
ね、はい、っていうことは、うん、あの嵐のマッチョマンは知ってる。
嵐のマッチョマンは知らない。
知らない。あ、難しい。この辺なんだな、きっとな。ということは、ガジャイモは知ってる。
それも知らない。
あ、なんで、なんで、なんで。ガラガラヘビ知ってて、なんでガジャイモ知らない。
聞いたことないんだ、その辺な。
で、そのね、ヤバシビチなメデイトナイトを、うん、歌いながら営業をして。
うんうん、
で、はいはい、その時に、うん、なんかね、なんか文化放送の、
うん、
番組表が書いてある下敷きがみんなに配られたの。
ああ、はいはいはい、はい、
でそこにみんななんか知んないけどサインを書いてもらう。誰も色紙なんか持ってってないから、それに書いてもらうっていう。でその時に、うん、その石橋さんの列と木梨さんの列がもうちょっと離れてる、はいはいはい、2つ列。
ああ、2つできてね。
で、うんうん、あの両方並んで初めてトンネルズのサインなんでね。
まあまあそうですよ。
なんか知らないけど、僕ず、なんかね、石橋さんのサインしかもらってないんですよ、
その時。なんでしょう
ね。わからない。わからない。
だから時間は十分にあったんだろうと思うんですけど。
十分あったと思う。で、その下敷きが家にあったはずなんだけど、
うん、
引っ越しかなんかの時になくなっちゃったね。
あ、まあ下敷きだと ね、なんか色紙って ね、こう別であれば分かるんだろうけど、そうそうそう、なかなか、
ね、あれを今でも持ってれば、
うん
ね、ここにいつか木梨さんのサインを書いてもらって完成させるとか、ね、ね、何十年越しに完成しましたとかだけど、ちょっと楽しい、
ね、まあ、夢みたいな形になりますけどね。
ということでね、じゃあ皆さんもよかったらね、
はい、
ネットでヤバシビッチなデートナイトを検索して聞いてみてください。どっかに多分聞けると思うよ。どっかで聞けると思う。
それを進めるとな、
今日そういう話です。
結論としてそれが。アジフライの話してたかった。
アジフライ知らない。アジフライよくわかんない。あとあれ話さなきゃ、はいはい、うん、坊主の。
あ、坊主の、はいはい、はい。
坊主の、あの、ワイヤレスイヤホンの話をさせて。
う
ん、
はい、どうぞ。
先週お話ししました、坊主のクワイエットコンフォートエアバッツ2。 っていう、
はい、
ワイヤレスイヤホンで、
そうですね、はい、
お値段がアマゾンで今36,300円、これ多分定価です、
うん、いいお値段しますね、うんうん、
で、ポイントが今アマゾンだと 10% ポイントつくので、
はいはいはい、
3630ポイントつく、
うんうんうんうん、
まあイヤホンとしては高い、
まあそうですね、高い部類ですね、
でもこの、
う
ん、このイヤホンの売りは、ノイズキャンセリ、
はいはいはい、そうですね、
これを、していると周りの音を、
うん
うん、聞こえなくしてくれる、
はい、キャンセリ、キャンセリ、まあそのままですけどね
例えば電車に乗ってる時の電車のガタガタ音であるとか、はい、飛行機の時乗ってる時の、エンジン音とか、
はいはい、まあ、気になる音をね、
あと、
まあ、遮断してくれるという、
あとはね扇風機とかエアコンの、
うん、
あの風の音とか、
うんうん、
あとは、人混みの中の人の中声とか車の行き来する音とかを、
はい、
消していただいてもらえて、で、うんうんうん、音楽だけを純粋に聞けますよ、没頭、
そうですね、集中できるというのは売りですね、
うんうん、でこれが、ねうん、いつが発売だったっけ、9月のうーん、
はい、
あ違う違う違う、ん、9月のか、9月の何日だっけ、うん、発売、
あ29日とか
って29日発売
言ってませんで
しょ、29日発売で、ね、はい、30日から10月2日の間に届けますっていうアマゾンの話だったんです
よ。ああ、はいはいはい。
だから発売日の翌日が最短だなと思ってたんですけど、29日に結局届きまして。
おお、よかったよかった。
でね、使ったの。
はいはいはい、まずは使いましたね。
このね、ノイズキャンセリングの機能はね、
うん、
半端ない。
そんなに？
あのね、部屋でエアコンつけて、うんうん、扇風機つけて、そうするとさーって音がするじゃん。うん、
まあまあ扇風機はね、はいはいはい。
これこのイヤホンして、
うん、
してるだけで、
うんうんうん、
エアコンをつけてることを忘れる。
そんなに、そんなにブロックしてくれる？
本当に本当に本当に、これ大げさじゃない。
おうおうおうおう。
で、本当ね、なんていうの、うん、ちょっと、なんだったら、
うん、
シーンって音が聞こえるぐらい。
あ、そう、それは相当だね。
静かすぎて。でね、うん、僕は、ヘッドホンタイプの、ちょっとすごいノイズキャンセリングいいよっていうソニーの、まあ、ちょっと前のやつ持ってるのね。
うんうんうん、
でそれもね、すごい静かになるのよ。
うんうん、
エアコンの音とかはもう結構きれいに消える。
まあ、まあソニーさんはね技術高いって言われてますよね、
なかなかイヤホンタイプでそこまでノイズキャンセリング強いやつがなかった、
うん、うんうんうん、はいはいはい、
今回この BOSE のやつはね、
うん、
あれだよ、ソニーのそのやつより全然効く、
うん、あ、それよりも効く
んだ。何が違うかというと、まあ、そういうさーっていう風の音とかいうのは、まあ、当然消えるのは当たり前で、
はいはいはい、
今までのイヤホンってほとんどそういうのそこまで消えなかったのよ。多少さーって聞こえてたの、うんうんうん、だけど、まあまあ、もう本当に聞こえないぐらいで、
うんうん、
であとは人の声がね、
うん、
僕が持ってるヘッドホンのやつがすごいやつなんだけど、それでも人の声は聞こえる感じだったの、
うんうんうん、ああ、まあ、もう呼びかけられればうんみたいな感じ
で、そう、なんとなくわかる感じ、
うんうんうん、
で今回これは人の声も、うん、まあ、全く聞こえないっていうと嘘になるけど、だいぶ抑えられる感じ、
あ、より聞こえない感じになるわけだ、
うん、あ、でね、うん、これオンを繰り返すとね、すごい違いがはっきりわかる。
ああ、そうかそうか、まあ、うん、オンもオフもできるわからね、はいはいはい、
すこれはね、みんなね買うべき
なんかそうやって聞くとなんか欲しくなっちゃうな
でね、これやっぱりこの、うん、これが発売になって、
うん、
でそれのちょっと前に、先週も話したんだけど、うん、アップルの、
はい、
なんだっけ、エアポッツプロ
の、
はい、第2世代が、ね、発売になったんで、うんうん、これもノイズキャンセリングがすごい、全、
はい、
第1世代の倍、2倍の
ノイズ
キャンセリング性能
ってい
うのが売りで、でこれもすごいって言ってたんだけど、はい、結構ね、うん、YouTuber の人いっぱい、これ比べてる人いっぱいいて、 ほぼほぼみなほぼ、うん、もうほとんどの方が、
はい、
坊主の方がノイズキャンセリングは効いてるっていう、
ああそうな、
評価をしてる。
そう言われるとなんか坊主の方が欲しくなっちゃうな。
だいなんか一番それがさ、うん、あのガジェットとして楽しいじゃん、うん、ノイズがどれぐらいキャンセルされるかって、
うん、はいはいはい、そうですね、
そう、うんうん、なんか楽しいじゃんそこは、
うんうんうんうん、
でもうそれに関してはすごく最高なのと、うん、あとは、はい、あの僕ヘッドホン、さっきは言ってるねソニーのヘッドホンのやつ、うん、もうすごいノイズキャンセルすごいんだけど、
はいはいはい、
長時間してるとね、
うん、
本当に頭痛くなると気持ち悪くなる、
あ
やっぱり耳に多分圧がかかるからなのかどうか分かんないけど、
まあどうしてもね、うん、ヘッドホンだと抑えられちゃいますからね、
気持ち悪くなるんですよ、
うんうんうんうん、
やっぱりノイズキャンセリングってやっぱそういうのあるんだって、
あやっぱそういうのあるんだ、うん、
でなんか、まあ、一部の YouTuber の方は、うん、先週もちょっと話したんだけど、うん、Apple のAirPods Pro の第2世代は気持ち悪くなるっていう評価をされてる方がいて、
うん、あ第2世代ですね、はいはい、
それより強い、うん、あのノイズキャンセリングの性能だから、
まあまあまあ、
この Bose の方も気持ち悪くなるのかなって思ってしてみたらね、
うん、
これは全くならない、
うん、
ノイズキャンセリングの性能は上なのに気持ち悪くならない、
へえ、なんかすごいな。
これはいい、絶対全員買うべき、全員買って、もう全ての人でね、これ何がいいかっていうとさ、うん、やっぱ、はい、例えばちょっと本当に雑音とかがいっぱいあるような場所で音楽聴きたい時に、
うん、
なんか没頭したい時ってさ、
うん、
どうしても音楽だけを純粋に聴きたかったらもうボリューム上げるしかないじゃん音楽の、
まあまあそうですよ、うんうん、
でもそれって耳にはあまり良くないわけじゃん、
まあそうですね、
だけどノイズキャンセリング機能のついたイヤホンで音楽聴くとそこまで音楽のボリュームは上げなくていいのよ、うん、
そうですね、周りが静かになる分ね、
すごく静かな場所で静かに音楽聴ける、
うんうんうんうん、そうですね、うんうん、
これがねやっぱで音楽を本当にうっすらでもね音楽流したら全く周りの音は聞こえなくなる、
へえそうなんだ、うん、
今までうっすらなんとなく聞こえてるな、あの音聞こえてるなっていうのがあったとしても、ちょっと音楽うっすらかけるだけで、ね、もう全く聞こえなくなる、
うん、もう上に、ね、重なるんだね音楽
だ、それだけ、うん、それだけやっぱりノイズキャンセリング機能すごくて、なんかやっぱ没頭できるよね音楽に、
へえいいな、なんか
でね、あとは、まあ、あと音楽 の、
うん、
その音の良さっていうのかな、これに関しては、
ま
あ、そう、これに関してはね、やっぱりあの好みがあるんで、
まあ、まあそうですね、うんうんうん、
あの好き嫌いはあると思うんで一概には言えないんだけど、
まあ、どうしても分かれちゃいますからね、
ちょっと Bose は、うん、なんかやっぱり、うん、ちょっと低音がちょっと迫力を出すような、
はいはいはいはい、
のがやっぱり癖としてあるのね、
まあ、低音が強めっていう癖はありますね、
坊主のなんか音みたいな感じである、
うんうんうん、
でこれもやっぱりね、はいはい、低音はちょっと響く感じで、
あ
そういうのが好きな人は当然いいし、
うんうんうんうん、
あまり好まない人でもあの、うん、イコライザー、あのアプリでイコライザーがある程度調整できる、
はいはいはいはい、
それで多少調整もできる
から、まあ、そうですね、うんうん、弱めにすればっていうことですね、うん、
まあ、何が言いたいかというと要は買いなさいと、うん、みんな ね、 でね、これ1個だけこの BOSE のね、
はいはいはい、
イヤホンを買って1個だけね、うん、問題があって、
もう1個だけ問題
は、これを使う上でね、
うん、
これだけは皆さんに注意してもらいたい、
あ注意点がありますか、なんかすごく良さそうなの、うん、
これを買うと、う
ん、これを買うと、
はい、これを買って使っていると、
うん、
皆様の
娘
が、皆様の娘が家に入れず30分外で待ちぼけになる可能性があります、気をつけてください、
どういうこと、
これめちゃめちゃ怒られた娘、僕うちには中学校1年生の娘がいるんですけど、 ね、はいはいはい、たまたま鍵をその日忘れてったと。
ああ、
ね、うん、で学校から帰ってきて、はいはいはい、まあ、お父さんは家にいるから大丈夫だろうっつって、
うん、まあまあそうだよね、お仕事をおうちでやってるからね、
で、
う
ん、でチャイムピンポンピンポンピンポンって鳴らして、うんうんうん、僕はもうノイズキャンセル聞いて楽しくてしょうがない、ずっと耳塞いで
そうか、もういい別の世界に入ってるな、入り込んじゃってるからね、うん、
でドアドンドンドンドンドンドン開けて、
それも聞こえないんだもんね、
聞こえないで、挙句の果てに途中から電話し始めちゃって、
ああ
僕はね電話し始めちゃって
、ああ武井さんが、ね、
もう電話し始めたらもうだってノイズキャンセリングされた状態での通話ですから、ね、もうまた気づかないわ。
まあまあそうですね。もう電話に集中しちゃってるしね。
で、30分間、娘は家に入れずに、はい、外で。まあ最終的になんか、まあ、はい、入ってきて、いきなり怒ってるんで、なんだろうなって思ってたら、うん、どうも、お父さんが、
気づかないから、私を無視するんで
30分外で怒られました。これは気をつけていただいて、皆さん
も。これは、そうですね。もう、インターホン目の前に置くしかないかもしれない。
皆さんの、娘が、入れない可能性があります。皆さん、気をつけてください。
まあ、ご家族の方がね、そうなってしまう可能性はなくはない。
ね、でね、僕買った坊主のやつは、はい、色がブラック、なんですけど、はい、これは、色がね、今後、色はこれ何色？ソープストーン。
ソープストーン。
ほうほう、要は白色。
ああ白色、はい。
これがね、今後発売になるんだけど、これ11月10日。
11月10日、ちょっとまだ先ですね。
うん、の予定みたいです。
うーん。
早く欲しい人は黒買っちゃう。まだね、買えるっぽいよ。
あ、まだあるんですか。
比較的早めに届くっぽいよ。
うんうんうんうん。
うん、多分大丈夫、まだ今なら大丈夫
まあこれから流行る前にね、
だもう早く買いましょう、皆さん
早く買いましょう
すぐ買いましょう
すぐ買い
なならもう即買いましょう、
もう聞いてる最中にもね買ってみて
で買うときはそんなプロジェクトのホームページのトップ画面にある Amazon のリンクを一回踏んだ上で買いましょう、はい、
う
ん、
そうですね、アマゾンで買われる際
は、
ね、
そうすると、そんなプロジェクトに紹介料がチャリンと入ってきます、はい、アマゾン
そうですね、
よろしくお願いいたします、
うん、はい、よろしくお願いします、
はい、いうことで僕のしゃべりたいことは今週以上です、はい、では、鈴木さんの今週の話を聞くのコーナー、はい、イエーイ
ふわっとした名前ですね、
はい、何か話したいことがあれば話せばいいさ
なんでそんな投げやりなんですか。またあの大事件が我が家に巻き起こりまして。
ほう。じゃあちょっと今までここ最近の事件
を、はい、うん、ここ最近の事件をちょっと改めて振り返りたいんですけど。
はい。
大体1ヶ月ぐらい前ですかね。うん、冷蔵庫、うちにある冷蔵庫ですね。今年の2月に購入した冷蔵庫が、うん、壊れるという、うん、使って半年で壊れるという
壊れた、ね、
事件が
発生をした。それ治ったのかな、
まだ治ってない
ですね。まだ修理から帰ってきてない
何の連絡も来てない。
代わりにメーカーが持ってきた小汚い冷蔵庫を使っている状態、ね、
ちょっと開けにくい冷蔵庫を使ってるっていう、ね、うん、はいはい、で、まあ、これは先週でかなお話しした、うん、まあ僕が6月に買ったかな、
うん、
まあ、夏の前に買ったあのエアコンがあの内部のソフトウェアの不具合でちょっと修理させてくれという手紙が来たという話をさせていただいて、うんうん、まあ、壊れてはないんですけども、まあ、初期不良を引き当てたというところで、
はいはいはい、
まあ、こういった形でトントンとこうまだ、まあ、事件が続いてたんですけど、
冷蔵庫は壊れエアコンは初期不良、はい、引いてしまっていたことが分かり、
はい、で今週はですね、うちの使っているパソコンのバッテリーが膨らんできまして、
お まあ、秋だからね。
秋、実りの秋だから
食欲の秋なんじゃない、いっぱい食べちゃったんじゃない。
アサリのようにこう膨らんできましてですね。
ほう。
というのもですね、まあ、うん、まあ、気づいたことの経緯としては、うん、まあ、うちの奥さんが、うん、CD を iPhone に取り込みたいと。
うん、うん。
まあ、で、まあ、今だったらこうサブスクリプション、Apple Music とか、うん、Amazon Music とか、それこそあるんですけど、うん、まあ、やっぱジャニーズの曲とかが、そういうのには登録がされてなくて。
あ、なに、ジャニーズってまだサブスク、そんな対応してないんだ。
ほとんどもう嵐とかも限られたグループぐらいしかなく
て、
まあ、ほとんどはもう CD を買ったりとか、まあ、レンタルして入れたりっていうのがメインになってて、うん、まあ、それでジャニーズの曲を入れたいっていうので、で、まあ、我が家にあるパソコンは僕のしかないので、うん、まあ、僕の色に入れるっていう形になってて、うん、で、僕のこの今のパソコンの環境っていうのが、うん、まあ、MacBook の Pro を使っていて、
うん、
で、それを、ディスプレイに、つなげて、
うん、
アップルの正式名称でいうと、クラムシェルモードっていう名前なんですけど、う
ん、なんかあれでしょ、うん、あれでしょ、ね、アサリとかが入ったな、うん、クリームのスープの、
それ、クラムチャウダー
ね、そうそうね、よかったよかった、ちゃんと突っ込んでもらえてよかった。
まあ、でも言わんとすることはまあそんな感じなんです、まあ、貝殻のようにこうノートパソコンを閉じた状態で画面出力だけ別のところにするっていう、
うんうん、そういうことなんだ。
一応まあ名前の由来はそういう感じなんですけど、
ね、なんかすいません、中途半端なボケで面白い。
いいんですけど、
もっと豪快なボケができるように気をつけます。
何を気をつけるのか分かんないですまあその状態でずっと置いてあって、うん、で、まあ、その CD 取り込むときにちょっと、まあ、ノートパソコンだけでいいやと、まあ、別にディスプレイに繋がなくてもノートパソコンなんでね、ディスプレイもついてるから、
うん、
まあ、一旦取り外そうと思ってノートパソコンを見たら、うん、本来はこうやっぱノートパソコンなんでペタって閉じてるじゃないですか、うん、画面が、
うん、
なんか見たらちょこっと開いてるんですよ。
だから普段は、ね、持ち歩いてないんですよ、ノートパソコン
持ち歩いて、全然持ち歩いてない、もうずっと家に。
なぜノートパソコンを買った、
それが、まあ、ノートパソコンを買ったのが大学生の時なんです。
うん、
だから大学生の時ってやっぱレポート書いたりとか、うん、こう授業でパソコン使ったりとかっていうのはやっぱりノートパソコン買うんですよ。
知らないけど、大学とか行ったことないから知らないけど。
まあ大学生になった
ら買うんだ。大学マウント、それ何何どういうこと？
別にマウントじゃない。
すげえ、なんかあなたは高卒だろうけどっていう。
そんなことは一言も言ってないじゃないですか。
大学とか知らないでしょ。キャンパスライフとか知らないでしょ。言いたいでしょ。
そんなことは言ってないんですけど、
あれでしょ、なんか大学生はあれでしょ、うん、サークルとか入るんでしょ、
まあ、サークル
で、サークルとか、なんかずっとバックで、うん、サザンオールスターズが BGM として流れながら、
どんなサークルだ
よ、なんか僕のイメージ、僕の大学のイメージは全部、不揃いのリンゴたちだから。
不揃いのリンゴ偏った知識で、ま
あ、知らないよ、なんかレポートって何なの、知らない、レポート
レポート、まあまあ報告書みたいなもんですよ。
報告書って言いなさい、じゃあ報告書って言えばいいじゃん。
別に報告書とはまた経路が違う
んだ。どうせ相性、鈴木さんなんか相性 レポートとかどうせ相性ネットで丸写ししてたりするんでしょ。
さすがにそんなことはしない、ちゃんと文章自分で考えて打ってます
よ。なんか相性大学何を専攻してました。なんかよくわかんないこと言うよね。先行、まあ、僕の中で先行って言ったら先生のことだからね。
先行ね、それはね。
それ以外の先行は僕の頭にはないんだけど、なんか大学行ってる人は何々を先行してます。知らん、どういうことですか。
イントネーションが違うからね。
もしくはほら、チーンってやるといい。
お線香ね、それね、星雲とかのね。
そうそうそう。あれね、あれらしい、亡くなったご先祖様は、はい、線香の煙を食べるらしい。
食べる、
ね、だから線香を備えるって、僕はなんか葬儀屋さんに聞いた。まあ、いろいろあるだろうけどね。
まあまあまあ、
あれによってね。
由来とかね、
そういうのあるんだろうけど。だからそういうことらしい。で、うちはね、先祖代々線香は3本立てる、
うん、3本立てる
方、3本立てる、何本、1本とかでし
まあ普通に1本
普通あれ1本が普通って言っちゃったでしょ今
普通僕の中の普通ね
よくないよくないそれはなんか自分が全ての常識の中心にいますみたいな感じはよくない
僕の中の普通はそれだからっていうだけで、
ね、1本なんでしょでも中には2本の家庭もあるの、う
んはい、あそうなんだ
そうでほうほうほううちはなんか3本なの、うん
ほうほうほう
1人3本だからまあ何人かがさ線香をあげに来てくれるとまあいっぱい立つ立つ
まあね
だからちゃんとね意味が3本には意味があって
はいはいはい、
ね、あの愛しさと切なさと心強さ篠
原涼子
ちゃんと理由が3本には理由が
3本の理由は篠原涼子なの、
本当はなんだっけななんかあるんだよね
部屋とワイシャツと私みたい
な違う違うなんか理由があるんだよなんかこれはご先祖様の分でこれは何々の分でなんかあるんだよ
ああそういうこと
あるんだよ、
はいはいね、ちゃんとした理由あるわけです
ねそうそうであのねあとねあのカンカンのやつあるカンカンのやつ
おりんね
カンカンのやつカンカンのやつもあれも我が家はちゃんと鳴らし方があって普通どうあの鈴木さんの普通はどうやりますか
カーンって
一回鳴ら
して、うん、はい。
一回だけ？
一回カーンってやって、
ふてあわせて。なんか二回鳴らすとこもあるじゃん。カンカーンっつって。
うちは一回でしたね。
もうそう。うん、うちね三回なの。これも リズムがあって、皆さん覚えてください。我が家に線香に、はい。線香あげに来る人がもういると思いますね、リスナーさんの中に。だって僕が将来死ぬじゃん。
うん、まあまあ人は誰しも。
死んだ時にリスナーさんが、うん、ああ、お線香あげたいな、じゃん。
お線香あげたい
なって、ね。お葬式とかお通夜行きたかったけど、行けなかったから、うん、じゃあ自宅に線香とかあるじゃん。そういう時にはちゃんと3回鳴らしてもらわないと困るので。ちゃんと覚えといて、
残された家族に誰って言われちゃうじゃないですか。
あの鳴らすときは、うん、いいですか。リズム的には、はい、カーンカンカーンです。覚えた。
カーンカンカーン。
そう。そのリズムで叩かないと、ダメです。それで鳴らして。
それで鳴らして
ね。鳴らして。
タイムからカーンカンカーンってやって。
そうお願いします。はい、
お願いしますって何だっけ、あの話していいですか、僕
なんだっけ、なあの冷蔵庫がどうしたっけ、
パソコンが膨らんできた話で、なんでノートパソコン使ってるかっていうと、うん、大学生の時からまあ使ってて、うんでまあ、一時期デスクトップのね、iMac ね、買ったんですけど、うん、ちょっと性能が悪くて。
うん
ちょっと起動とかが遅くて、まあ普通にノートパソコン使ってる方がいいやと思って、うん、まあノートパソコンを使ってて、
うん、
で、まあ今もずっと使ってたんですけど、うん、結局そのディスプレイにつなげるときって、ずっと充電器差しとかないといけないんですよ。う
ん、そうね。
そううん、なんで、うん、多分その充電器ずっと差しっぱだったんで、まあバッテリーが膨らんできたと。
はい。
いうところで、まあ方法は2つ、なんです僕の中での方法
としては。そうね。だから一回、だからあれ、ノートパソコンにちょっと、まあと。僕も悪かったよと。ね。せっかくのノートパソコンをノートパソコンとして使ってなかった僕も悪かったよ。そんなに膨れないで、なんつって。収めてもらうって一つでしょ、方法は。それが一つ目。で、もう一つが。
もう一つ目。その一つ目じゃないんですけど、それ全然。
違うの。一個目じゃない。
1個目はまあ純粋にこうバッテリーの交換をするっていうのがまあ、ね、一つ方法としてあって、
バッテリーだけ生かして本体交換するけど
バッテリーくれたもの生かしといてどうですか、
分かんない
いつか爆発するかもしれない、危なっかしい、
分かる、もしかしたらもうちょっと時間、ちょっと 今だから交換せずに置いといたら、
はい、
今膨らんでるでしょ、
選んでますね、
もう少しだったら、うん、もしかしたら新しいあれノートパソコンが生まれるかもしれない MacBook Pro の
妊娠してるわけではない、
赤ちゃんおぎゃーなんつって、
おぎゃ
生まれるかもし
れない言われても困るんですけど
ダメ
ですね、だからバッテリーを交換するか、うん、もう思い切って新しいものを買うかっていう、まあ 僕の中では2つに。
いやいや、3つ目、3つ目あるじゃん、3つ目。
3つ目なんすか。
いや、いや、本当に真面目に。真面目に3つ目。3つ目。だってもうバッテリー取り外しちゃう。
ああ、バッテリーを取り外して。
別に、だってずっと電源入れっぱなしだったら別にいらないじゃん、バッテリーなんて。
まあまあまあまあ、まあ、そう、それはそうですけど、もう僕の中ではもうバッテリーを交換するか、まあ新しいの買うかっていう頭になってて、うん、で、まあ、バッテリー交換が修理出すと大体2万3000円ぐらい。
ああ、いや、金額の話か。おい、日付の話し始めたの。2万日かかるのかなと思って。
バッテリーの修理代金がだいたい2万3000円ぐらい、アップルの公式でやるとっていう感じで。で、まあ、まあ正直な話、こう、新しいパソコンは欲しかったんです。こう、前々からずっと。
うん、
まあ、結局、もともとモデルが2015年のモデルなので、
まだ結構新しい。
まあ新しい目ではあるんですけど、ちょっと新しいのが、新しいパソコン欲しいなーなんて思ってて、
うんうん、
ちょうどあの Mac mini の、うん、あの M1 搭載、M1 チップっていうね、Apple が独自で作ったチップ、CPU を搭載したやつがずっと欲しかったは欲しかったんです。
うん、で今 M2 出てるでしょ
?M2 がまああの一部機種にはっていう感じで。う
ん、それがいいじゃん。
それがいいんじゃんって
言われて。新しければ新しい方がいいんだよ。
新しければ新しい方がいいんですけど、うん、まあまあ、まだ Mac mini では来てないから。
でもなんかあれ 10月だか11月に発表されるって噂なかったっけ。
なんかまあまあ搭載のが出るんじゃないかとは言われてはいるんですけど、うん、まあ、そんなこと待ってる暇、あの待ってる間にちょっと爆発されても困っちゃうんで、そのバッテリーが。
だから一回抜いときゃいいじゃん。抜いときゃ。
でまあ結局この収録にもまあまあマック使ってる、パソコン使ってるんで、うん、まあまあ早急に型をつけたいっていうことで、うん、まあ、まだ買ってはないんですけども、
新しい、買おうとしているの。
もう新しいパソコンを買おうと今してまして、一応買うのが、まあ、さっき言った、その M1 っていう CPU を搭載した Mac mini の、まあ、とりあえず中古を、手頃な値段のが見つかったので、それを買おうかなと。
おいくら万円する？
それがだいたい7万4000円くらいかな。
7万4000円が手頃なのか。
で一応中のスペックとしては、メモリって呼ばれる部分が、まあ、8ギガのもので、ストレージが512ギガのもので、まあ、アップルで新品買おうとすると大体今12、3万するのかな、
うん、
それがまあ大体7万円ぐらいなんで、まあ、それだったら安い方かなって思って、
うん、
新品買うのに比べれば、
はいはいはい、
でまあ、状態に関してもそんなに、まあ、中古ですけど特段傷があるわけでもないので、まあ、とりあえずそれを買ってデータ移行してこれからはちょっとそれを使っていこうかなっていうのでっていうのがまあ1個目の事件っていうか、まあ、まあ一番大きな事件なんですけど。いやでも
それを買っちゃうと、
うん、
でも、だったら坊主のワイヤレスイヤホン買うでしょ。
だから
あれじゃない、BOSE のワイヤレスイヤホン買うと、うん、Amazon のポイントがほら3630ポイントつくから、
うん、
それ使ってほら買えばちょっとや
っと Amazon で買わないんだ。
Amazon で買わないの。だって Amazon で買わないとだってポイント使えないから。じゃあ一回だからそのあれじゃない、あの Mac mini 買って一回自分で Amazon に出店してでポイント使って買うってど
う？なんか二度でも三度でもしなきゃいけない。
分かんないけどポイントは使いたいじゃん。
そもそも BOSE 買わないし買えないよ。もうだってこんなになってたから。
なんでイヤホンは膨らんでないの？
イヤホンはまだあの万全もバッチシで、エアポッツの第一世代がバッチシ使えておりますんで、はい、また当分先ですけど、買い替えるのは。
そうなのね。
で、まあ、それが一個ね、こう、まあ、大きな事件として起こって、
うん、
で、まあ、他にも、こう、なんていうか、家電の不具合っていうのが立て続けに起こるなっていうのがあって、
うん、
次がね、あの炊飯器が、
お、
まあね、いいね、壊れては、いいね、ないんです。
壊れてないの？
壊しかけたっていうのが正解なんですけど、炊飯器に関しては
あるの？あれってそら壊しかけるような使い方するもんじゃないじゃん。
僕炊き込みご飯を、炊き込みご飯というか、まあ、炊き込みご飯だから、まあ、
あなた中の釜を入れずに直接入れちゃったんだ。お米とか醤油とか、あれ 釜があるんだ、あれちゃんと。なんか
うちがまあちゃんと入れた。
あ、そう。
じゃあただあの、まあ、3合炊きのやつで3合、もう3合目いっぱい炊き込みをやったんです、
うん、
で、まあ考えが分かることではあるんですけど、うん、まあこう、まあ、炊き込みご飯なんでこうね、醤油とか、まあ、調味料とか入れたりとか、うん、あと具材とか入れてもうパンパンになっちゃって、
うん、
でまあで、あの炊飯器開ける、
でもあれ最初に入れたのお米だよね。
お米入れました。
お米入れたのに、はい、パンになっちゃった。
パンになっちゃった。違う。溢れちゃった。
溢れちゃった。あ、言って、いや、それ言ってくんないともう難しいよ。やっぱお米の話を、ご飯の話してるのにパンの話を持ち込まれたらさ、こっちも混乱してしまう。
混乱し、どのリスナーさんも多分混乱はしてなかったと思う。
すいません。
で、まあ、それでね、
チャンスだ、溢れちゃう。チャンスだなと思って。いいボケ落ちてんなと思って
的確に拾っていく感じでね、うん、でまあ溢れ調味料案の定あふれちゃって、まあ、そのまま炊飯が終わって、
うん、
で開けるとまあ蓋の上の部分ですよね、
うん、
だまあちょっと汚れちゃったわけです。どうしても
ちょっと汚れちゃったら買い替えるタイプ？
そういうことじゃなくて汚れたんで、うん、まあやっぱ掃除をしようと思って、うん、こうパッキンを外したんです、
うん、
まあ、蓋はその蓋のところにある、まあ、ちゃんと外れて掃除できるやつはちゃんと外して、
うん、結構最近のはねいっぱい外れるもんね、
うん、でそのまた外側に、まあ、パッキンがあって、
うん、
まあ、これも別につけれるだろうと思って外して、まあ、それも洗って、
うん
うん、でいざつけようと思ったら全くつかなくて、全然つかなくて、
うん、多分そうね、蓋のところでしょ。
蓋のところ
あれ多分外しちゃいけないやつだね。
外しちゃいけない。説明書見てもなんか、うん、こうつけ方も外し方も書いてないから、うん、あ、これ外しちゃまずいやつ外しちゃ
った。むしろよく外せましたねっていうやつ。
確かに外す時にちょっと力はいるなと思いながら外したりしたんですけど、まあでも綺麗にするためだとか言って外してて、
絶対一回分解しないとつけられないやつだよね。
でどうしようとか言ってとりあえずもう、もう家にある工具でこう、まあ、ちゃんとね溝はあるんでそこにこう、うん、押し付けながらやるんですけど、こう、ね、ゴムがちょっとこううまいことなんかたわんじゃったりとかして、ね、
綺麗にいかないと絶対お米ちゃんと炊けないもんね。
そうそう、あ、このままじゃ米が炊けねえとか思いながら、うん、お米買ったばっかなのに、もうこれでお米炊けなくなってまた炊飯器も買うのとか思って、う
ん、買っちゃえばいいんじゃない。
それはね、その炊飯器はまあ2年ぐらいかな。
ああ、もうじゃあ買い替え時だ。
僕はまだこれを使うんだって思いながらやってて、で、まあいろいろネットの海をもうさまよったらもう分解するしかないっていう話になって。
そうね、そうね、だろうね。
でも蓋の部分をこう頑張ってこじ開けて、うん、でそしたらあの上からスポンってはめるだけでいけたんで、
うん、
ああよかったよかったって言って炊飯器は買い替えなくて済んだと思って
ます。治っちゃったの？
それは治ります。
なあ、せっかくあれだったのに坊主のワイヤレスイヤホンを買うチャンスだったのに。
なんで全部坊主のワイヤレスイヤホンに持ってかれるんですか？
だってポイントがすげえつくんだよ。
だからそのポイントをなんで貯めるために大きな出費しなきゃいけない。
え、だってノイズがキャンセリングされるんだよ。だって
ノイズキャンセリングする機会、あのお金で炊飯器買えるでしょ十分。
え、違う違う違う違う。ノイだってあのノイズはキャンセリングしなきゃダメじゃん。
だからノイズのキャンセリングするイヤホンはもうすでにいっぱいあるから僕の家に。
なんかちょっと話が食い違ってるよ。
さっきから。であのごめんなさい、もう一個まだあの
まだある まだあるの、まだなんか壊れた、
これ最後なん、まうん、ですけど、
まあ、今、まあ、炊飯器は壊れたじゃなくて壊したんだけどね、
壊しかけたなんですけど。でもう一個に関しては、まあ、壊れかけたなんですけど。
ラジオの話だ、ラジオの話。
壊れかけのレディオなんですけど、
壊れかけてるもんは大体ラジオじゃない。
もう壊れかけて、まあ、壊れてはなかったんでよかったんですけど、うん、まあ、僕男性なんですけど、
え？なんかリアクションしなきゃと思って。
リアクションいちいちしなくていいんですよ。
リアクションミスをしました。
まあ、僕男性なんですけど、まあ、男性のこう朝の身だしなみ整えるって言ったらやっぱひげをね、
うん、
まあ、剃らなきゃならんわけですよ。
ああ、はいはい。
まあまあまあまあ、今マスクをしてるとはいえど、うん、まあまあ、たまにサボっちゃうこともありますけど、ひげ剃りを。
いや、僕はない、僕はない。
僕はちょっとサボっちゃうんですけど、うん、まあ、それで今日、あ、ひげを剃ろうと思って、うん、いつもうちのやつはパナソニックのシェーバーを使ってるんですけど、うん、まあ、専用の洗う台があって、
うん、
でそこでまあ充電もできますよっていうタイプで、
うん、
これまで普通に充電もできてて、
うん、
で、まあ、洗ったりもできてたんですけど、うん、今日使おうと思ったら全然ボタン、電気がつかないんですよ。シェーバーが動かないですよ。
お、チャンス。
またシェーバー壊れたの？なんかシェーバーも壊れたの？とか思って。
うん、
こう、いろいろこう、その充電の台にこう、いろいろ、まあ、接点が悪いのかなと思って、いじってもいじっても全然充電のマークもつかずに。
うん、
と思って。うん、で、まあ、その充電の台に、まあ、コードがつながってるんですけど、
うん、
そのコンセントがつながってるんですけど、
うん、
そのコンセントのコードを、まあ、本体自体にも挿すことがもちろんできるので、
うん、
まあ、それを一回挿してみたんですけど、うん、それでもつかなくて、
うん、
やばいやばい、これ本格的に壊れたぞって。お、
いいんじゃない、いいんじゃない、買おう買おう。次買うとしたらおすすめなのはね、
うん、
ナショナルです。
パナソニックでしょ結局。
ナショナルで、
今パナソニックだからね。
本当にパナソニックなの、それシェーバー。よく見た。
一応パナソニックです。
パナソニーとか書いてない、大丈夫。パチモン。
ちゃんといい値段したんですけどね、結構ね。一回刺して繋がなくて、と思って何回かやってたらちゃんと充電のマークがついてくれて、
うん、
ああ、よかったと思って。で、さっき、まあ、帰ってきてから確認したら、ちゃんと充電も溜まってたんで、なんとか壊れてはなかったんですけど、
うん、
もうなんかこう、立て続けにいろいろこう、なんか壊れるだとか、壊れただとかっていう騒ぎがあって、もうなんか最近、もう、てんてこまいとか思って。
というかね、というかあれだよ、もう、贅沢だよ。
贅沢だよ。
シェーバーなんか買うなんて。
シェーバー。
あれで、T 字のやつでいいの。
ああ、T 字のね。
ね。ヒゲ剃るのはあれが一番綺麗に剃れるの。
あ、でもめんどくさいんですよね。
いや、あれだ、電気シェーバーの方がめんどくさいじゃん。
あ、まあまあまあ、
いつまで立ってもジョリジョリジョリジョリ言うじゃん、やつら。やつらってもうなんか、あ、もうなんか一回で剃れろよって思わない、あれ。何往復すればいいんだ、いつまでもジョリジョリジョリ。あれね、あのね、あれ安いやつの方がいいの、シェーバーって。
あ、そうなんですか。
鈴木さんはそのバカ高いの買ってるでしょ。
バカ高いのはないけど、
そのバカ高いのだと、うん、なんか深剃り、なんか肌を痛めなくて深剃りしますみたいな感じでさ、で、深剃りしますとか言ってるけど、肌を痛めないことを重要視しちゃって全然剃れねえんだよ、あれ。
ああ、でも5枚刃でも、まあまあまあ、確かにそういう時あるかもしれない。もう
全然、ずっと、いつまで経ってもジョリジョリ、ジョリジョリやってるから。だったらもう、T 字のさ、
はいはい、はい。
ロッツで、スッてやろう。
スッて、スッて。ちょっとね、泡立てたりするとか、ちょっと面倒くさい、ね。
泡立てなくて、あれじゃん、ほら、青いさ、青い線があるじゃん。
うん、青い線。
なんかちょっと何、潤滑剤みたいな感じの。ついてんじゃん、あれに。
ついてんの？ああ、そういうこと？
ついて
る。カミソリのところにね。
カミソリのところについて
る。はいはいはい。
あれでいい、あれ十分だ。だから顔ちょっと濡らしてピッピッピッってやればいい。オッケー
な
さ。
あ、そうなんですか。そうな
ん。あ、いらない、そんな、なんか、なんか、何、なんか、
顔。フォームみたいな。
そう。穴いらない。
泡とかつけて。
穴いらない。穴いらない。穴いらない。
それはだって肌の強い弱いもあるじゃないですか。
いや、もういらない、いらない。
結構カミソリ負けしするぐらい、ちょっと
弱めではある。いや、僕も弱いの。僕弱いから、シェーバー、中途半 端なシェーバーとかでやると、うんうんうん、あの、うん、結局さいつまでたってもさ手で触ると、うん、あまだ残ってるまだ残ってるをやるから結局血が出るんだよ、うん、
ああそうですね、はい、
だったら、はい、あのそんなんだったら本当に安いさそれこそコンビニとかで1000円で売ってるぐらいのシェーバーあるじゃん
ありますね
あれのがよっぽど剃れる本当に
まあ、深剃りというかね、こだわって剃るんだったら、そっちの方がもしかしたらいいのかもしれない。
肌に優しくないのかもしれないけど、あれっちの方が全然剃れるんだよね。人にはもうよるかもしれないけど。
まあまあまあ、もちろん、もちろん。僕はある程度剃れればいいかなと思ってるんで。
なんかさ、中途半端に剃るとさ、ちょっと青剃りっぽくなっちゃうじゃん。
まあまあまあまあ、そうですね。
嫌、
う
ん、じゃない
まあ、最近はマスクしてるし別に
出た
出たまあある程度だから生えてなければいいかなっていう
ダメなんだろうねあの僕なんか、うん、そういうところで中途半端なの嫌でさ
あ
性格的に、うんはい、すげえ性格出るんだよねなんかね
まあまあそうですね
なんか基本的に、ねうん、手でこうやってあの触って、うん、一切この何手が引っかからないぐらいまでいかないと
ああはいはいはい、はい、
ダメなの
つるでないと
だからあのほら僕ってほらスプラトゥーンをやるときにあちょっとでも塗り残しがあると嫌なタイプじゃん
知らないけどそうなの
スプラやるときはあの、うん、もう綺麗に全部綺麗に塗っとかないと嫌なタイプ
、まあ、隅の方までねそうそうちゃんと、ね、
だからスコアが伸びないんだけどずっといつまでもこうやって端の方までこうやって丁寧に塗っちゃってるから
敵とか倒さないからねまあまあそうですねちょっと細かいところまで気を使うとねなかなかね難しいですね、
はい、まあまあまあいいんじゃないじゃあ今日からはもうだからパナソニックは卒業して
なんで卒業しなきゃならんのです
か T 字の
まず T 字買うとこから始めなきゃいけないじ
ゃんいいよあれが一番いいよ
あれが一番いいよ
一番それるもん
まあ僕はまあ引き続き壊れるまではパナソニックを使い続けますけどもラムダッシュにはお世話になっていきたい
ダメなんだね僕ダメどんなに高いの買ってもダメなんだ
よあそうなんですね
妥協が許されないから結局さ本当に手で一切引っかかりがないところまで行こうとすると、うん、あのやつらの優しさではダメなの。
あの時に厳しさも大事だと
結局ねすごく強く当てて
、うん、
根元まで行かないと気が済まないから、
はいはいはいはい、
そうすると血が出る
もう脱毛した方が早いじゃないかと思いますけど、
ね、痛いんだって脱毛って知ってた
まあ、医療脱毛だと痛いな
んて言いますよ、ね、あそこ痛いんだってあの鼻の下のところ
あ鼻の下のところ痛いんだ
めちゃめちゃ痛いんだって、脱毛す
ん
の
まあでもねそんだけツルツルがいいんだったけど脱毛
もでそう脱毛もそんなに何年も持つもんじゃないから、
うん、あそうなんだ
そう半年に一遍とか
はいはいはいはい
1年に一遍やらなきゃいけないから
ああなんか永久脱毛とか聞くけどそういうわけでもないよね
そう
へえ
じゃあちょっとね鈴木さんもひげは剃ることに決めたということでこれから
はことに決めたのは剃ったは別にずっと生やしてたわけじゃないんですもん、
事件が起きたということで
そんなサンタさんみたいなそうですねちょっと立て続けに事件が起こりました
はいということで、はい、ではエンディングいきたいと思います。
はい、
それでは鈴木さんから大切なお知らせです。
はい、 この番組そんなことないっしょでは皆様からご意見ご感想のメールをお待ちしております。メールアドレスはそんないアットマーク 0438.jp sonnai アットマーク数字で 0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にもそんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と2番組ございまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがございまして、そちらでは今配信している番組に加え過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページの URL はそんない .com sonnai.com です。ツイッターもやっております。こちらはそんない P、 sonnaip で検索してください。こちらでは配信情報などお知らせしております。またそんなことないっしょではラジオトークというアプリでも配信を行っております。ラジオトークをインストールしていただいて、そんなことないっしょもしくはそんない竹内で検索をしてフォローお願いいたします。以上です。
ありがとうございます、はい、スパイファミリーを、
はい、
見たい
見たとかじゃないんだ。
いや、スパイファミリーがまたちょっとあれなんだって、シーズン2みたいな感じでまた始まったん、再開したんだって。
あ、そうなんですね。
で、ほ
う
ほ
う
ほ
う、
あの最初のシーズン1が、うん、あの僕見てたのね。
あ、見てた、
ね、娘とか嫁も見てたから僕も見てたのね。で、あの全部あの放送で見るんじゃなくて、うん、サブスクでさ、うん、見るのね、アマゾンプライムビデオとかで見る、はいはい
は
い、で見てたんだけど、うん、途中で見るのやめちゃったの。
あ、やめちゃった。
で、あの僕はワンピースをね見たくなって、ワンピースを今テレビで放送している回まで追いつきたくて、
うんうんうん、
そワンピースも途中で放棄してたからで途中まで見てて、でこの辺から見てないかなってとこからずっと見始めてて、ずっと、
はいはいはいはい、
やっと追いついたの。
ああ、ワンピースの方は、
ね、今もうやっと今ね、うんうん、あの一旦ルフィはカイドウに負けてます、うん、で 今ちょうどねルフィは海の中です。
ああ、海賊だからね。
海賊だから、違う違う違う絶対知らないでしょ。ワンピース全然知らないでしょ。
一切見てない。
大変なことなの。ね、悪魔の実を食べたる人が海にいるのは良くないの。死んじゃう。
ああ、そうなんです。
死んじゃうからよくない。
海賊向いてないね。
ね、海賊向いてないじゃない。違う違う。そういう話じゃない。でね、でそれ見終わったから、はいはい、よし、じゃあもうこれで、うんうん、あの途中まで見てた。これね、なんかシーズン2も始まるみたいだし、
はいはいはいはい、
ね、スパイファミリー、あ、だいぶちょっとまた見なきゃななんつって気合い入れてさ、うん、よし見るぞなんつって、
うん、
でな、どこまで見たっけななんて見てたらさ、うん、僕見てなかったらあと1話だったんだよね残り1話で止めてたみたいで
そう、だって最後まで見てなかった。
そうそうそう、だ知ってりゃ見ちゃってたんだけど、
まあ まあ、
ね、まだまだ続く、だ意外と短かったんで、イワンシーズンが。
ああ、そうなんだ。
そんな何話もやってなくて。
はいはいはい、
はい。おお、あと1話であれだったんだ。意外と見てたんだ、僕。
ちゃんと見てたんですね。
うん、見てた、見てた。スパイファミリー、新しいのまたね、放送されてるみたいなんでね。
ああ、そう
なんだ。追いつかないと、うん、ほら、あの、娘との会話が成り立たないから。
うん、あ、そうですね、大事ですね、うん、子供との会話も ね
したいと思います。頑張ってみたら、最近どうですか、アニメは、おすすめは。
アニメ最近全く見てない。
おすすめ、鈴木さんのおすすめアニメ、
うん、おすすめアニメ
第3位は
3つも
早く、はい、時間ない
アニメ、まあ、スケットダンス。
第2位は
スケットダンス。
第3位も第2位も、
あ、第2位か。第2位はじゃあメジャーでいいです、はい、
第1位は
銀魂でいい、はい何この終わり方、
知らない、なんか
知らない知らないからエンディング曲かけないでください
全然3つとも見たこともない。
あ、そうですか。アマゾンにはあると、アマゾンプライムビデオにはあると。
見たいと思うよ。なんだっけ、第3位がなんだっけ、スラムダンクだっけ。
スケットダンスね、うん、スラムダンクじゃない
第2位がなんだっけ、北斗の拳だっけ。
2位がメジャーね。
で第1位がなんだっけ、あられちゃん、
あられ銀玉、
あおはようスパンクっつったっけ、
おはようスパンクじゃ銀玉
よくわかりません、ということでございます。じゃあ皆さんもね、見てください。さすがのサルトリ見てるんです、
さすがのサルトリ
ということでございます。オーディオブックドット JP で聞いていてる皆様はもうしばらくお付き合いよろしくお願いします、はい、ということで
お願いします。
お送りいたしましたのは竹内と
鈴木でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。